まりました。映画の話したスリーラジオ第180回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催しているメンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあじゃあ近況の話からとりあえず始めていきましょうか。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はさゆりを見ました。
はい。
はい。こんなバチクソ面白いホラー映画だとは思いませんでしたねっていう。なんか、ホラー映画見て元気になるみたいなタイプの珍しい作品でしたけど、普通だったらこれはもう、怨霊に我々人間は負けるであろうっていうところを、すごい精神力とマインドで全て解決していくっていうとんでもない映画になってて、もうちょっと笑いながら見ちゃいましたね。はい。うん。思った以上にメンタルヘルスの話じゃん、これっていう映画だなって僕はすごく思いましたね。はい。
僕も見たんですけど、うん、
はい。
すっげえ元気もらいました。
元気出ますよね、これね。
なんか、生命力の肯定みたいな、うん、話だなと思って。
そう。
あと、これ、まあ映画面白かったんですけど、そもそも、原作の漫画がめちゃくちゃ面白いのではっていうのをすごい感じて、
うん
うん、
そう、
ちょっとそっちが気になりましたね、
うん。なんかね、たまには、かつホラーがあってもいいじゃないという気持ちのもと作られた作品であろうっていうのは、なんか、まあそんなことなんかどっかで見た気がするのは多分まあそういうことなんだと思うんですけど、まあ本当その通りの作品にはなっていましてね、本当に。本当にアントニオ猪木がずっと横にいるみたいな映画です。元気があれば何でもできるみたいな。そういうことを言ってくるババアが強いっていう話っていうことなんですけどね、これはね。うん。でもまあ実際確かにまあ、いや、元気が一番いいよなって感じはしますよ、やっぱり。こう、やっぱ落ち込んでる時にはなんか良くないものをこう、見つけいる、こう、好きというのをやっぱ与えてしまうみたいなのは、まあ、ありんことはない。まあわかる。かなという感じはすごいしたんですよね。まあどうしようもないことは全然あるので、一概に全て元気で解決せえとは言いませんけど、うん。けどまあ一個のなんかこう、自分のそのなんというか、平穏というか、そういうのを保つための考え方として、いや、大事じゃないですか。やっぱ元気です。生命力高めないと。命高めないとっていう。内も外も綺麗にみたいな考え方は、なんかまあ、いや本当そうだなって思いました、ね。なんか、この映画見終わった後に、あ、部屋片付けしようって思いましたけどね、僕はね、すごく。うん、そういう、なんか、すごい楽しい映画で、うん、監督、白石浩二
はい。
監督でしたっけ合ってたっけ、
はい、
あんまりピンと来てなかったんですけど、怖すぎシリーズとか、見たことなかったので、あ、なんか、こんなにおもろい人なんやっていうのを、なんか、ちょっと初めて知ったというか
、うん。
うん。僕はちょっと、まあ、いや、本当に、あ、怖すぎシリーズも多分、ちょっと見なきゃなっていうふうに思いましたね。はい。
なんか、僕見たことはないんですけど、心霊マスターテープのところで一応アッセンブルしていて。
あ。
はあはあ。
で、確か、幽霊殴りに行くタイプのホラーなんですよ。確か。
ああ。あれもですよね、一応。貞子バーサス佳代子とかも、そういうノリだっていうのはなんか、聞いたことはあるので。まあ、いやでも本当に、ねえ、フィジカルで勝ち行くぞみたいな気持ちの映画でしたよ、今回。確かに。うん、間違いなく。いや、本当にすごく良かったですね。うん、
なんか、ある意味、モンスターパニックものにするというか、
うん、
幽霊という存在を、
うん。うん。こいつね、触れられるぞみたいな感じっていうか、ね、
う
ん、すごい。
勝てるぞっていう。
うん。そうなんですよ。ちゃんと、もちろん序盤はね、もうどうしようもねえわってぐらい怖いシーンの連続だったりもしますので、普通にホラー映画としても。なんかその、ホラー映画として怖くて、その後の転調ぶりとか含めて、ちょっとなんか、マリグナントとかもちょっと思い出しますけど。
なるほど。
あ、うん、はいはい。
なんかそういうちょっとこう、見てて楽しい。本当に、ああ、もうこういうの見たいわ、みたいな、ライフのホラー映画にちゃんとなってたなって、すごい思いましたね。はい。うん。今週は僕こんな感じです。はい。
はい。大石さん、いかがされてました？
今週ちょっと課題作以外新作が見られてないんですけど、 まあ、ちょっとホラーつながりって感じではあるんですが、あの、黒沢清のキュアをちょっとようやく見ましてですね。
あ、
ま
あ、はい、はい。
今年黒沢清の年だっていうんで、キュア見てないのはさすがにまずいなと思って見たんですけど、いや、こっちはめちゃくちゃ怖いですね。しかも幽霊出てねえのに怖いっていう。
うん。
まあ、お二人は多分もうご覧になられてますよね。
いや、見てないんです。
あ、そうなんですね。
あ、
見てないんですよ。
そうなんです。
はい。
僕ははい、見てますけど、はい。
うん。
いや、どす黒いっすよね。
いや、本当に。なんなんですかね、あの、人間怖い、人怖ともちょっと違うというか、なんて言うんだろう。人間の奥底にある本能みたいなものって怖いよね、みたいなことを言われてる感じがするというか。
うん。
そもそも人間って生き物怖くないっていう。
うん。
なんかその感じがキュアからは感じるというか、まさにそのキュアって、その治療とか治すって意味でもあるわけですけど、
うん、
その、この、うん、特に登場人物にとって、治すとはどういう意味なのかっていう。
うん。ね、どっちが、ね、その人っていいんだろうね、みたいな、ことではありますけど、
うん、
いや、でも、引き出されちゃうみたいなのがね、怖いし。
いやー、ですよね。で、こう、なんか本当、最後の方の展開というか、カメラワークとかも、こう、わかるようでわからないけど、ちょっと、なんかな、連想させるというか、はっきりとこう、どういうことが起こったかっていうのがパッと描かれないんですけど、展開が切れたり、突然それが起こることによって、え、今何があったのみたいな状態で記憶に残るみたいな、ことが起こってて、それはそれこそ、まあ、オディッサン筋に当たりますけど、浜口竜介の悪は存在しないのラストとかにも結構通じるところあるなぁ、なんて思って。なんかその辺とかもやっぱ見てて面白いですし、まあ、来月今月あの、クラウドも公開に、
うん、
なるので、うん、こちらもめちゃくちゃ楽しみだなと思いつつ、ちょっとキュアは、あの、改めてっていうか、初めて見てめちゃくちゃ面白かったです。
うん。
なんか今年めっちゃ多いっすよね。
3本ですよね、確かね。
本当3本ですね。
うん。
すごい。しかもどれもね、面白いじゃないですかっていう。
そうなんですよ。
現状2本まで見れてますけど、すごいわ、面白いなってやっぱなりますし、すごいですよね。
うん。うんあと、話聞いてても、全く内容が見えてこないっす。
いや、なんつうんですかね、むずいんですよ、本当これ、言葉で説明してわからないっていうか、多分言葉で説明したら陳腐なものになってしまう気もして。う
ん、いや、だから、言えないんだろうなと思って、
うん
うん、でそれってもう、映画だからこそというか、
うんうんうん、
いや、映画見ないと伝わんないものを見るって素敵だなって思いますね。
うんうん
う
ん、
そうですね。なんか、それは、なんか、今回のお題映画にも言えるようなするなって思いましたけど。
そうなんすよ。
いや、なので、ちょっと、うん、まあ、クラウドもちょっと僕は楽しみにしてますという、と、あとちょっと、いろいろ旧作最近見てますって話をちょこちょこしてるんですけど、ちょっと久しぶりっていうか、うん、キューブリックにしっかり触れようと思いまして、
はい。
はい。
ようやくシャイニングと2001、まあ2001年は実際一回 IMAX の公開で見てるんで2回目になるんですけど、シャイニングと2001年うちの旅を見てました。
お
ー。シャイニングは初めて見たんですよね。
うん。
もうなんかレディープレイヤー1とかで大体どういう展開があるかっていうのを全部分かった上で見てるような感じになっちゃってるんですけど。
うん、もう、有名なシーンはたくさんありますもんね。
う
ん、
そうなんです。
血のエレベーターだとか、双子だとか。
そうそうそう。もういろんなもので、ね、オマージュされてるじゃないですか。
うん。
多分こういう映画なんだろうなーって、もうなんとなく頭の中にこう疑似シャイニングができてる状態で見たんですけど、
うん。
その想像を超えるぐらいジャック・ニコルソン怖えなっていう。なんか、あ、この映画ってあの人の怪演を楽しむ映画だったんだっていう。
うん。そうね。
もちろんその演出だとか、あるいはその画面の徹底した絵作りとか、さすがキューブリックって感じはしたんですけど、なんかそこを、やっぱ、ジャック・ニコルソンの演技が超えてくる瞬間が多々あるんですよね
。
なんか完璧な世界をマジで斧で壊しに来るっていうか。なんかこの映画にしか確かにないし、それは他のオマージュでも多分再現できてないところって言っていいような魅力があるなと思って。
うん
うん、そういう意味でめちゃくちゃ楽しみました。
あのジャック・ニコルソン、引用したら、ファニーな面白さになっちゃいますからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん、
なんか、ギリギリ、この、多分引用して、例えば、ジョーカーとかってそういう引用の仕方もしたのかななんて思ったりもするんですけど、でもやっぱ、あれにしかない 面白さあるなと思って。
うん。
うん。
なんか、本当シャイニングは原点にして思考って言ってる人いるの分かるなってちょっと思ったりもしながら見てました。
うん。もう今となってはね、こう、もうこの世界には、シャイニングの粒子が漂いまくってるから。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そうですね。
もうすでに免疫がね、できちゃってるっていうのはあるとは思うんですけど。
うん。
まあ、それでもやっぱりね、良さはあるでしょうからね。
なんかもうそれをあえて楽しむための作品だなって感じはしましたね。はい。
うん、
あと2001年の方は2001年の方でちょっと、時間もあれなんでちょっと割愛しますけど、やっぱ意味わかんないのっていいなって思ったというか、映画でしか意味わかんないのって受け取れないなって思って。
うん。
なんか、意味わからない映画だっていう、まあ、批評とかも結構あるし、もちろんそういう映画僕も何個もありますけど、2001年は意味が、わからないことに意味がある映画だなって思っていて。
うん。
多分意味が分かっちゃったらこれ残らなかった映画なんだろうなっていうのをすごい思ったので。
うん。
なんか、2回目なんですけど、やっぱり意味わかんねえなって思って。
なんかね、これ理解しちゃったらなんかね、別の次元に飛ばされそうじゃないですか、これなんか。
うんうんうん。
なんか僕はまだこの世界にいたいので、ちょっとあまりちょっとね、理解したくないです、みたいなというか。
うん。
うん、本当にちょっと、ね、本当に進化の過程みたいな感じがやっぱするんですよね、
うんうんうん、
あの映画ね、なんとなく、うん。そこがやっぱ不思議だし、まああとやっぱ宇宙の描写がもう、ちょっと昔の映画には思えなかったからな、見た時。本当に怖かった。怖いな、こんな映像作れるんだって思いましたけど。
うんうんうん、もう VFX もだけど完全に特撮だけなはずですよね、あれ。
うん。
それでここまでいけんだと思って。やっぱそれは2回目見ても全然なんか荒が見えないですし。
ねえ。すごいね。
それもやっぱ、なんか、まあそのためにめちゃくちゃな苦労があったっていうのは結構後に語られてますけど。
うん。
なんかいろんな人の血と汗と涙がここに流れてんだろうなって思いながら見る2001年も結構楽しかったです。
うん。
はい、今週としては以上です。うん
はい、僕はですね、まずちょっとお知らせさせていただきたいことがありまして、僕が店長やってた、心斎橋でやってた映画館下すぎるバー、心斎橋ってやつなんですけど、ちょっとお店を変わることにしまして、あと、はい、オープン日も変えます。
うんうん、
変わります。
はい。
毎月第3木曜日、オープン。で、9月は、9月19日木曜日ですね。
うんうん、
に、その次のお店でやろうと思ってるんですけど、その場所が、前が、長堀橋っていう、心斎橋の中でもちょっと、東寄りの立地だったんですけど、今回、雨村になりました。雨村の中に、はい。
はい。
で、店自体もかなりアングラ感のある店になるんですけど、ちょっとまあ、いろいろ、そっちの方がやりやすそうだったんで、やってみようかなと思ってまして、まあ、よかったらそっち来てくださいっていうのと、あと、9月が毎月最終土曜日にやってる映画なしさすぎるバーをお休みいただくんですね。
うん、
大阪梅田のルクア大阪でやる映画紹介屋さん、我々さんミンとあと、シネマート心斎橋の陽子さんと4人で、まあ、映画をレコメンドするイベントっていうのをやらせてもらうので、まあ、それをやるので、いつもの映画なしさすぎるバーは今回お休みいただくんですけど、まあ、その分ちょっと週刊曲がりってネタ被りしたらダメなんですよ。同じ月の中でバーが。
うん。
なんで、いつもの映画の話したすぎるバーを土曜日にやっちゃうと、平日に別で映画のバーとかやるっていうのはできなかったんですけど、今回、まあ、土曜日の映画の話したすぎるバーがないんで、ちょっと平日に僕一人で店長のやつやらせてもらおうかなと思ってまして、
うん、
で、それが、9月30日の月曜日にやろうと思ってます。はい。まあ、普段土曜日とかで来れない方、よかったら、来ていただけたらなと思ってます。週刊周りでね。はい。っていう、まあ、これお知らせだけなんですけども。で、見た映画がですね、サイリは見たんですけど、あと、恋を知らない僕たちは、を見まして、まあ、すごい評判になってるじゃないですか。
そうなんですか。僕あんまよくわかってなかったんですけど。
あ、
そうなんですね。
あ、評判になってるみたいで、で、僕、そんなに見るタイプのジャンルの映画じゃないんですよね、もともと。ただ、僕もともと割と偏見を持ってたジャンル、まあ自分にはどうせ合わないと思ってたジャンルだったんですけど、それを覆されたのが、2020年の 思い思われ振り振られっていう映画で、その偏見を覆されたんですよ。すごいじゃないかと。こういう少女漫画原作恋愛映画いけるじゃないかと思って、まあ、今回それを期待して見に行ったわけなんですけど、合わなかったんですよね。
あら、
合わなかったんですよね。お好きな方申し訳ないんですけど、なんていうか恋愛感が合わないっていうか、
うん、
まあ別にそのいいんですよ。いいんですけど、まあすでに付き合っている相手が実は本当は自分も好きなんだけど、その相手が親友だから、こう、思いを打ち明けられない。
うん、
でも、その気持ちを押しとどめちゃうのは良くないよね、みたいな感じで、メインの登場人物6人いるんですけど、全員思いを抑え込んでるんですよ。
緊張状態ですね。
でも、その思いを外に出した方がいいよねみたいな感じの話になっていくんですけど、まあ別にそこはいいんですけどね、恋愛感情がある相手に対して不意にキスしちゃうとか、
うん、
弾みで抱きついちゃうとかっていうのがなんかそんなに悪くないことというか、まあ気持ちが発露したらそうなっちゃうよねぐらいの感じで、まあ映画進んでいくんですけど、まあもちろんね、そういうの良くないよねって口では言ってるんですけど、でも物語としてはそれは重要なものとして描かれるわけじゃないですか。いや、なんか、ちょっとやっぱ、強引にしちゃうのって僕無理かもって思って、一方でね、なんか、付き合ってる相手がいる人はそうじゃない男の子とは手を繋いだりしちゃダメなんだよ、みたいな、なんか、カップル同士でなければ肌を触れ合ってはならないみたいな堅苦しさもあるし、どっちなんだみたいな。
どっちなんだって感じですね。
うん。弾みでキスしちゃうのはありだけど、手繋ぐのは、いや、そういうの良くないよね、みたいな。なんか、すごい僕は息苦しさを感じて、なんかこの恋愛感、ちょっと僕、あんま合わんなってなっちゃいました。いやー、まあ、完全にお客さんじゃなかったって感じですね、本当に。
なるほど、はい。キュンキュンできなかったんですね、じゃあ。うん、
そうですね、いや、でもやっぱ、なんだろう、弾みで強引にしちゃうのも気持ちの発露としては、一つあり、みたいな感じのって、なんか、今の僕には無理なやつだったなって思いましたね。
うん。
うん、はい。で、あと、ミウ404を見終わりました。
お
お。
はい。まあ、面白かったですよ、本当に。
うん、
うん。で、まあ、全体の縦軸の話の流れが、先週話したアンナチュラルより、より強い、かなとは思ったんですけど、
うんうん
うん、個人的には縦軸の話よりも、ワンエピソードの話の方が好きなものが多かったかな、とは、思いましたね。あと、ま、どうしても刑事ものなので、なんか知ってる肌感覚の話だなって思う部分も結構あって、うん、まあ、結構現代的なテーマとか、あと、まあ、キャラクター造形とかも現代的だなと思うとこも多かったんですけど、まあ、大枠としては刑事ものっていう風に見たので、
うんうん、
まあ、アンナチュラルの方が、コンセプト自体の面白さをすごく感じたかな、っていうのはありましたかね。あと、まあ、刑事ものってことで、まあ、現在進行形の犯罪が描かれるわけじゃないですか、劇中で。
うんうんうん。
ちょっとなんか、暴力描写もうちょっと強めでいいのになっていう、テレビに求めてはいけないことを思ってしまって、さらわれた人が、ね、まあ、命からがらみたいなところで、あ、なんかそれぐらいなんや、みたいな。もうちょっとエグいもん見たいな、みたいな。もうこれは地上波でやってるドラマに対して感じてはいけないあれなんですけど。うん。なんかもうちょっとやってほしいなっていうのを思ってしまったっていうのがあって。まあ、アンナチュラルはそのあたり終わってからの話だから。なんかそこをね、不満に思う必要があんまりなかったっていうのもあって。
うん。
うん、っていう感じでしたかね。うん、まあ、総合的にはめちゃくちゃ面白かったですね。特に4話、
うん。
ミリオンダラーガールがむちゃくちゃ好きで。
そうっすよね。
いやー、むちゃくちゃいいっすよね、あのエピソード。
うん。
むちゃくちゃいい、あれは。はい。てな感じでしたね。はい。では、今回の、お便り募集テーマの話入っていきたいと思うんですけれども、今回はですね、音楽アニメ映画というテーマでお便り募集させていただきました。まあ、音楽映画っていうくくりでテーマ設定するのもありかなと思ったんですけど、ちょっと大きすぎる感もあるというか、かなりの量の映画が含まれてしまうなっていうのもあったので、あえてもう少し制限を強めたと言いますか。うん、この設定の中でどういう作品を挙げていただけるのかなっていうのを注目しながらお便り募集させていただいたって感じなんですけれども、はい。では、いただいたお便りから順番に紹介させていただけたらと思うんですけれども、ちょっと例によって時間の都合で一部抜粋した形で紹介させていただきたいと思います。じゃあ、マリオンさん、一つ目お願いできますか？
はい。無回転観覧車さんからです。作品が、ブルージャイアント挙げられてます。3人の主人公がそれぞれ努力の人、生まれ持った才能の天才、リズム化を見出されたド素人、という全く違う人種なのに、ラストは見事な融合をする姿に雷を打たれたような衝撃を受けました。特にドラムの玉田のソロには、涙腺が決壊しました。唯一気になったのは突然刷り込まれる 3D アニメ。あれはいらなかったんじゃないかな、と思いました。楽曲も素晴らしかったです。声優を務めた、山田裕貴、万宮翔太郎、岡山天音も良かったと思います。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
出ますよね、ブルージャイアント。
うん、出るでしょうね。
うん。うん、まあ、こう、まあ、音楽ってエッセンスが特に濃い作品かなっていうのもありますし、
うんうん
うん、まあ、近年かなり注目度が高かった作品でもありますしね、うん。3D アニメね。
そこはなんか見たとき結構、うーんって言う、ラジオでも言った覚えがありますけど、結局、あれから、なんか結構、あれですよね。なんか、大幅な修正が入ったバージョンみたいなというか、なんかね、出てるじゃないですか、一応、なんか。
うん。みたいですね。
ね。なんか、僕、そっちはまだ見てないので、なんか、それを見たら、こう、ちゃんと、あ、本来見たかったというか、こういうのが見たかったっていうもの、作品になってるのかな、みたいなのがちょっと思ってはいるんですけど、ちょっと見た方はいるし、ね、見た方はどんな感じなのかな、っていうのは、気になるところですけど、はい。
うん、はい、では次行きましょうか。
じゃあ、M 原さんからいただきました。いただいた作品名が響けユーフォニアム届けたいメロディーです。本作はテレビアニメ響けユーフォニアムの第2期をいわゆるまとめた総集編映画ですが、焦点を絞ってわかりやすくまとまっているので、テレビアニメよりむしろ本作の方がよりよくできていると思います。特にすごいのが演奏シーンの作画で、日本アニメの中では2024年、現在も最高峰の作品ではないでしょうか。またこの番組的には、あのリズと青い鳥と舞台を同じくする作品なので、ぜひリズと青い鳥のファンにも見てもらいたい作品です。時系列としては、リズと青い鳥の1年前の話で、みぞれものぞみも作品中に登場はしていますが、あくまで脇役なので、リズと青い鳥の解釈を選ぶというようなこともないかと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
響けユーフォニアムも好きな方多いですよね、本当。
うん、僕もね、大好きなんですけど、なるほど、2期の総集編なんですね、挙げられてるのは。なるほど。
うん、うん、
うん。総集編の映画は実は見てないんですよね。
うん、
そう。テレビシリーズでは見てるんですけども。
うん、うん、うん。
そっか。しっかりまとまっているのであれば、ちょっと見なきゃなっていう感じですね。うん、
これって、あれですか、あの、主人公、クミコたちが3年になってからの話、あ、違うか。リズと青い鳥の1年前だからもっと前か。あ、違うな。はいはいはい。
違うんです。
僕1個だけ見てて、多分それが、あの、時系列で言うと一番最後に当たるやつだと思うんですけど、クミコたちが多分3年生になってるのかな。上の学年の生徒がもう卒業している話だったから、
あの、多分、あれですよね。ご覧になられてるってあれですよね。あの、コンクールの場面で、リズと青い鳥の 曲を演奏されてるのかなと思うので、まあ、その前の話ですね、はい、それ全然、うん。
はい。はい。
なんで、だからまあ、ちょうどこの日記の総集編のところから、まあ、のぞみとみぞれが出て、ちょっと物語のこう、ちょっと大きく絡んでくるというか、いろいろありまして、みたいなのが出てくる回なんですけどね。
確かにアニメでは見た覚えがありますね、その二人のエピソード。
それをまあ、映画の中で見るとどうなのかなっていうのとかはまたちょっとこう、まあ焦点を絞って分かりやすくまとまってるっていうことなので、なんか見たら、お、よりいいぞってなるかもっていうね。
なるほど。リズと、青い鳥の解釈が揺らぐことがないって多分これ僕に向けられたメッセージだと思うんですけどね。
そうですよね。リスト青い鳥絶対至上主義者ですもんね。
しかも小説の原作ですよね、確かね。
いや僕、リズと青い鳥が濁るからこれ以上UFOにはもう見れないっていう状態になってて。
まあまあ、わかりますけどもっていう。
なるほどね。いや、でも、UFOにはまあね、本当に、あまたの人から勧められるんですよ。
僕もそれはもうお勧めしたいですよ、もちろん。はい。
多分山口さんは絶対その普通の本編もお好きなんじゃないかなっていう気がするんですよね。
その一本だけ見た映画の限りでも、なんかすごいドライなものを描いてるなって思うし、それこそ、ブルーピリオドに連なるテーマ性があるなとは思うんで、まあ、多分見たら何がしか思うとこはあるだろうなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっと多分、呪いのように蓄積していって、どっかで見ることになると思います。
そんな気持ちで
。はい。じゃあ、次のお便り行かせていただきます。フリッパーさんからいただきました。作品名が、犬王、さて、音楽アニメ映画ですが、私は犬王を推したいです。ロックなミュージカルは上がりますね。今残っている歴史は権力者が残したい歴史なので、確かにあんなロックな一派が時代の陰に存在していたとしてもおかしくないと信じられました。まだまだ暑い日が続くので、お体に気をつけてくださいと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
犬王ね、この番組でもやりましたね。
あ、やりましたね。
犬王もいいですよね。
またこれもね、脚本野木さんですしね。
あ、そうそう。そうか。
そうなん、そうなん。
そうなんだよね。
いや、今にして思うと、なんか、通じるものもあるような気がします。
もう、僕特にね、いろいろラストで、ああ、野木脚本だって思って嬉しくなりました。
ああ、そうっすね。あれ、アンナチュラルですね。
そうなん、そうなんです。
本当だ。
本当だ。アンナチュラルですね。
あ、そうなんですよ。本当だ。アンナチュラルだ。
ああ、なるほどな、
なるほどね。ラジオの時は誰もちょっとその、野木明子文脈で語れる人がいなかったじゃないですか、あの時は、やっぱり。
そうですね。今やったら全然違いますよ。もう3人とも、アンナチュラルとミュー404と、ラストマイル見てるから。
もう、それだけの話にね、終始してしまいそうな、ね、感じがしますけど。
確か当時インタビューとか見たんですけど、やっぱ岩佐監督と相当揉めたらしいっていうのは聞きますね。
あ、書いてたなぁ。パンフレット。もう、バチバチにこれ無理じゃねみたいな感じの、こと書いてましたね。大変だろうなと思いましたよ。
だからなんかライブシーンは完全に岩佐正明色じゃないですか。その中に、ね、ラストのラストで野木さんがそれでもここは話として入れてくれっていう、なんか、そのせめぎ合いの末のラストなんじゃないかなとか思ったりもして。
なぁ。
ああ。
なるほど、
ね。そうっすね。
戦ったって感じが、なるほどね。
あ、やっぱタイプ全然違う気はしますね。
や
っぱ岩佐監督は、ちょっと、フィジカルなところから生命力出てくる感じだけど、ちょっと、違う気はしますね、やっぱり。はい。じゃあ、まあ、次行きましょうか。
はい。タウルさんからです。ちびまる子ちゃんは私の好きな歌を挙げられてます。2年前の夏、塚口さんさん劇場で貴重な 35mm フィルム上映があり、そこで初めて見ました。確か店長メンバーで関西の皆様もご覧になったのではないでしょうか。ちびまる子ちゃんの日常にポップでシュールなミュージックビデオを融合した作品で、私が好きなビートルズのイエローサブマリンの雰囲気もある、へんてこで面白い音楽アニメ映画です。 一方、軸になるお話は物悲しく、1941年の馬という映画の主題歌になる予定だった、めんこい子馬という曲をモチーフにしています。馬は私が好きな高峰秀子の少女時代の代表作で、当局を騙して国策映画の皮をかぶりながら少女と子馬との絆が描かれており、本作のちびまる子ちゃんと彼女が慕っているお姉さんとの物語に重なり、より胸を打ちました。軍馬の出生と、女性の嫁入りを重ねるなど、受け取り方が難しい描写もありますが、そこも含め、真意と描写、作品をめぐる時代性などに思いを巡らすことができる、複雑な味わいを持った映画で今でもよく思い出します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
いい映画ですよね。
ねえ、これもちょっと、岸くんも湯浅監督が続きますけどもっていう。
うん、
これもちょっとびっくりしましたね。ちょっと、ね、今ようやくブルーレイ化されましたけど、しばらく伝説の映画でしたもんね。
うん、本当に、うん。いやまあ、アニメーションの面白さっていうのはもちろんありますけど、やっぱこう、ラストに至る話の流れの複雑さというか、
うん、
これってどう受け取ったらいいのみたいなのは、すごい印象的な話で、うん、いい話なのか、残酷な話なのか、わかんないんですよね、すごい。うん、
なんか、当時どういうつもりであれを作ってたのかなっていうのは、ほ
ん
とちょっと気になってしまうというか、
うん、
良きものとし、良きというか、まあ、そういうもんだよねって思っていたのか、いや、これちょっとおかしいでしょって思って作ってたのか、なんかそこが本当にちょっとわからないんですけど、全然今も通ずる話というか、全然今見た方がなんかよりこうその、この描かれてるもののなんというか、これ本当に良かったのっていうところの批評性みたいなのがすごい出るよなーっていうのはすごい思います。
結構ことあるごとに僕、引用したくなる作品で、思い出ポロポロの話した時も、引用したんですけど、
うんうんうん、
結構、なんていうか自分の中で一つ目安になり得る作品だなとは思ってますね、
うん
うん。はい。じゃあ、そんな感じでお便りの紹介は終わらせていただきたいと思います。はい。じゃあ、メンバーからピックアップした作品紹介していきたいと思うんですけども、じゃあ、マリオンさん伺ってもいけますか？
はい。僕は、そうですね。心が叫びたがってるんだですかね。
おお。
はい。まあ、岡田マリーですよ、みたいなところですよね。はい。で、音楽映画でもちゃんとあるっていう意味で、もうなんかこれ以上ぴったりな、僕にとってのぴったりな映画ないかなっていう感じがしてますね。
うん。
いや、ほ
ん
と見たときはすんごい好きで、もう年間、まあ、その年のベスト10には入れてたはずです。はい。うん。ぐらいは、やっぱめちゃくちゃ好きな作品で。うん。まあ、本当にお塊独特のドロドロした感じがね、もうね、ほんと嫌なんですけど、まあそこでやっぱしきにこう、主人公が言葉を喋ることができない、あるトラウマからっていう、設定で、
うんうん、
歌でならその気持ちを伝えられるっていうことが、まあ、設定としてありますけど、その思いを伝えることのその尊さ、そしてその身勝手さみたいなものを同時にやっぱ描こうとするあたりがやっぱ、これはやっぱ岡田真理だなっていうか、このドロドロした感じっていうのは本当すごいなって思いますね、本当に。うん。なんか本当言葉によって傷つけられもするし、
うん、
大きく励まされたりもするしっていう、もうその思いを伝えるか伝えないかっていうことにもうやきもきして、その伝えたことに、後に起こってることすべてをなんか一気に肯定するみたいなのを、まあ、最後のミュージカルでやってのけちゃうっていうのが、まあ見事ですごい感動的だったなっていうふうにやっぱ思いましたね、当時すごく。うん。またね、しかもミュージカルの歌がその、クライマックスに持ってきてる曲が、まあ、2曲重なるっていうやつだったはずですよね。オーバーザレインボーと悲壮かな、
うん、うん。
の曲、を双方が歌って、それがこう一つになってくっていう。なんかそこにやっぱ感動はしますよねっていう。うん、そうそう。しっかり噛み合ってるわけじゃないというか、その、それぞれが双方、それぞれの歌の歌詞を歌ってるっていう。けどそれがハーモニーとなるっていう、重なり合ってくっていうところ。そこが本当に、それを、とても、まあ、切実というか、その、 とてもドロドロした世界の中でやってのけるっていうのがやっぱ、ああ、お塊だよな、これだよな、っていうふうにやっぱちょっとすごい思っちゃうような映画で、本当に大好きですね、本当に。はい。あも
うお好きですよね、本当に。
あ好きですよ。もう、塊ですよっていう。
いやまあ、今日のテーマ作品の監督である山田直子監督と、まあ対照的というか、
うん、
ドロドロドロドロと。
本当に対照的です。本当に。もう、うん、ね、対照的ですけども、まあ、まあ、まあ、でもやっぱこれのインパクトはちょっとやっぱり、やっぱ見た時もすごい残ってますし、今も残ってるなっていうか、本当になんか、もう、忘れられない一本って感じが僕はやっぱしちゃいますね、本当に。うん。
うん、うん。
いや今年、新作ありますしね。
そうですね。
そうなんですよね。いや、ちょっとね、うん、今年、なんというか、なんかその、ちょっと話ずれますけど、僕案件みたいなやつね、ちょっと、多いなって思ってて、まあその触れる、うん、あの、岡田まりの触れるもですけど、あの、この度、シャマランのトラップも年内公開が決まっておりますので、あ、私好みのやつが、みたいなのがね、本当に、ありがたいなって感じですけど、はい。
案件がね、
多い案件が、はい。もう僕案件、もう今年もたくさんというかね、後半にゾゾッとやってくるの、楽しみだなって感じですね。はい。
いや今回初めて予告が流れまして見たんですけど、
うん、ああ、
うん、
見ました見ました。
わーってなりましたね。
そう、いやすごいですよね。いやそのまあ岡田まり作品大体わかってるじゃないですか。でもその感じはもう予告編からもバンバン出てるし、
うんうんうん、
でその後君の色を見た後の、
うん、
このなんだこの真逆な感じはっていうのすごいゼロ100みたいな感じでしたけど、本当に。すごかったですよね。うん。
なんか本当北極と南極みたいな。
いや、本当対極。対極すぎるっていう。
でもどちらもこう一個の陸地ではあるというか、閉じた陸地ではあるみたいなね。
そうなんですよね。もうそこがね。いや、だからまあ本当今回のお題テーマともやっぱすごい通じるテーマという
か、うんうんうん、
まあ、そう。響き合う瞬間、重なる瞬間みたいなものを、岡田まりが描くとこうなる。っていうことかなとはやっぱ思っちゃうかなっていう思い
ますね。なるほど。
なんでしょうね。こう、山田直子監督が、こう、平穏な日常の中の進行みたいなものを描いてるとしたら、
うん、
なんかもう、情念によってなされる何かを描こうとしてますよね。
うん、そうなんですよ、ね。もう、ここまで違うかという感じなんですけど。
うん。
僕はね、どっちも好きなんですよっていう。もうちょっとね、はい。
いやあの、至る地平は同じところだとは思います。
そうですね。至るところが、そうそうそう。どういう方向性でこの世界を肯定してあげられるかっていう話だなっていう。はい、そうい
う
ことです
、
はい。では、大石さん、伺っていいですか？
はい。僕はですね、湯浅松明監督が2019年に、公開された、君と波に乗れたらです。
はい。
これってお二人ご覧になってます？
見てますね。
あ、見ましたね。これ、はい、はい。
そう。なんか、それこそ、いわゆるさっき、山口さんが最初におっしゃったような、その、いわゆる少女漫画的なお話っぽいビジュアルとの予告。
うん。
から、まあ、どんな話、まあ、でも、湯浅さんだしなって思って見に行ったんですけど、その、ジェネレーションズの主題歌の使い方、こんなにうまいことあるかねっていう。その、アニメ映画において、その主題歌っていうものをどう使うかって、なんかあんまりここまでしっかりうまく使えてるものないなっていうぐらい僕結構良かったんですけど、
うん、
その、いわゆるその曲、まあ、この話って最初はその恋愛ものというか、いわゆるキラキラ恋愛ものっぽく始まるんですけど、中盤以降、いわゆる死別とか別れっていう理不尽みたいなものをどう乗り越えるというか、どう受け止めていくかって話になっていくじゃないですか。その現実とどう向かい合っていくか。で、そのために、なんかこの曲を歌うと彼が現れるっていう設定が、水の中でか、亡くなった彼が現れるって設定が確かあったかなと思うんですけど、
うん、
なんか曲の使い方だったり、歌詞の解釈みたいなものが、その、前半と後半で180度変わる。そしてそれがまた、最終的には彼女の、その、生きる工程みたいなところに繋がっていくっていうところの使い方が、まあ、うまいなと思って、なんていうんですかね、この手の、その、映画、まあ、なんていうか、いわゆるティーンムービー的な映画の、 そのパッケージをしながらこんなことできるんだっていう面白さがあって、僕は結構思い出に残ってる、まあ、音楽映画と言っていいかなっていうぐらい好きな映画ですね。はい。
うん
うん、
そっか。これってティーンムービーなのかっていう。もうなんていうんですかね。もう、なんかもう見る前から、湯浅監督の最新作だって言ってるんで。
ああ、なるほど。
なんかティーンムービーだみたいな感覚で見に行ってないなって思って。
うんうんうん。うんうん、
そうだな。言われてみれば本当そうですね。
うん。
感じだし、なんか僕も見たとき結構、まあ、なんか見たときはそんなパンチないな、みたいな。岩佐監督でした、みたいな思った覚えがあったんですけど。けど、このなんか明るさというか、をまとったまあその、死をどう乗り越えるかみたいな話を、なんかすごく僕はいいバランスで描いたよな、とはすごく思ってて、これ結構バランス間違えたら結構嫌だな、ってなっちゃうな、と思ってて、僕ちょっと個人的に夜明け告げるルーの歌の時は僕はそのバランス僕個人的には嫌だなって思っちゃった覚えがあって。
ああ、はいはいはい。
なので、まあそういう意味では僕すごく君と波に乗れたらの感じは僕すごく好きだったなっていうのは思った覚えがありますね。はい。
いや、正直あんまり映画自体の詳細覚えてないんですけど、こう、起きる事象のファンタジーのぶっ飛び具合と、
うんうん、
死別に対する向き合い方の地に足ついた感じのギャップがすげえ話やなと思って、だから、その死別に対して向き合っていく内面の動き自体は、むちゃくちゃ泥臭いというか、現実的で、なんか、このファンタジーが起きてなくても別にそれはそれとして話成立するんじゃないかぐらいの、こう、乖離というか、全然別次元の物事が進んでいくっていう印象があったんですよね。不思議な映画だったなって、ちょっとな、感覚を思い出しました。
そうなんですよね。だからまあ、岩佐監督な、そのファンタジックな展開。まあ、良さ監督だからあるだろうなって思って見に行くわけですけど、なんかそれって本当に起こってるのか、うん、それとも主人公の中でか、その、いわゆる幻想、幻覚的に起こってることなのかっていうのは本当、あわいがわかんないじゃないですか。
うん。
で、多分どちらととってもいいようなバランスでできてるし、
うん。
なんかそこら辺をアニメっていう、それが両方どちらでも撮れる媒体でやってるあたりもすごい好きなところですね。
うん。
うん。
うん
はい。
なるほど。はい。では、最後に僕のピックアップした作品、紹介させていただきます。僕の作品は、超時空要塞マクロス、愛覚えていますか?です、
うん。
はい。80年代を代表する日本アニメの劇場作品になるかと思うんですけども、
うんうん
うん、お二人、マクロスって、ご存知ですか、まず。
知ってるけど、見たことないというか。
は
あ
は
あ、カラオケでなんか歌うやつってマクロスだよな、とか、
はい、
あるよね。なんか歌うやつあるよね。
ランカリーのやつですね。
ライオンとかってあれ違ったっけ、はい、違ったっけ、
あ、それもそう、それもそう。
青函飛行とかそういうね、とかね、はい、
うん。
っていうイメージです。それしかないです。
はい。はい。まあ、マクロスの肝は、まず、変形するロボットです、
うんうんうん。
戦闘機状態から、人型状態、あとその間の状態の大体3段階ぐらいに変形するロボットに乗って戦うっていう話なんですけど、
うん、
あとそれともう一つ、超重要な要素が、アイドルと三角関係なんですよね。
はい、ああ、はい。
で、アイドルがめちゃめちゃ、重要なファクターの作品なんですけど、
うんうんうん、
メカとアイドルとラブコメ、超80年代だなって僕は思うんですけどね。はい。で、まあ、この一番初めのマクロスの劇中に登場するアイドル、リン・ミン・エイっていうアイドルがいて、まあ、その子が、まあ、歌の力で、この戦争を終わらしていくっていう話なんですけど、このマクロスシリーズって、後々には歌自体に定量的なパワーがあるっていうことがだんだん分かっていくんですけど、この一番初めのマクロスの段階では、なんかそういう描き方にはなってなくって、 あくまで歌は歌でしかないんですよね。
うんうんうんうん。
じゃあなんでそこで、その戦争を終わらせる力があるかっていうと、カルチャーショックなんです。
ほう。
敵は戦争しか知らない集団なんですけど、その戦争しか知らない集団にアイドルソングをぶつけたら、カルチャーショックで戦争が終わるって話なんですよ。
お
で、まずそこがすごい面白いなと思ってて、
うんうんうん、
で、別にその歌が何かこう、宗教的なものとかでもないんですよね。オカルトなパワーを帯びてるわけでも、科学的な根拠を持ってるわけでもなく、なんかアイドルソングがすごいっていうので、敵のゼントラーディっていう戦争しか知らない宇宙人の集団がいるんですけど、そいつらが感化されて戦争がだんだん終わっていくっていう。で、それがすごい面白いなと僕は思ってて、
うんうん、
で、この、作中で最も重要な曲にあたる、愛覚えていますかっていう、まあ、この映画の副題にもなってる歌があるんですけど、
うんうんうん、
これ何かっていうと、この地球人であるとか、ゼントラーディよりも前にいた文明人のポップソングなんです。
へぇー。
ポップスなんですよ。単に。
うんうんうん。
で、劇中でも単にありふれたラブソングでしかないっていう風な言及がされてるんですけども、それが宇宙戦争を終わらせていくっていう、この不思議な感覚。別にそこに何か特別なパワーがあるわけでもなく、パワーがあるとしたらそれはポップスとしてのパワーなんですよ。それがなんか不思議だなと思ってて、で、見ながら、この民名がこの愛覚えていますかを、この昔の80年代の歌番組みたいな感じで歌いながら、その背景では、もうぐっちゃぐっちゃの大戦争が行われてるんですよ。もう映像的な意味のわかんなさすごくて
。まあまあまあ、めちゃくちゃすごいですよね、その、オーバーラップする感じすごいそうだなっていう。
多分、見たことない絵だと思います、本当に。でもゴリゴリのアイドルソングなんです、本当に。で、それの背景が、もう爆発と光線と、あともう、結構グロがあるんですよね。
へー。
人体が弾ける、押しつぶされる描写みたいなのがあるんですけど、BGM はアイドルソングなんですよ。
おお。
なんかね、見たことないものを見てるなっていう感覚になります。本当に。なんかすげえ話だなと思って、なんかそれ自体がすごい他で味わうことがあんまりないタイプの感覚なので、まあ、そういう面白さがある作品かなっていうのが一つなんですけど、うん、あと結構怖い見方をできる作品でもあるなとは思って、
ほうほうほう。
ポップカルチャーを戦争の道具として使ってる話でもあるんですよね
。
で、起きた事象を大雑把にまとめると、我々が言うところの文化的なものに触れたことのない、カッコつきの文化後進国と言われるような戦争しか知らない人たちを、ポップカルチャーで洗脳して、敵のボスにクーデスターを起こさせる話とも言えるんですよ。ポップカルチャーによる、イデオロギーの上書きをしている話なんですよね。
ああ。中世日本にイーズスカイ来たみたいなことですね。
はい。とも言えるし、まあ、それ、その、大航海時代から植民地時代にかけての、
うん、
ヨーロッパ諸国が、そうでない地域に対して行っていったことでもあるかもしれないし、そ
うですね。
うん。今の言い方で言うと、西側諸国、資本主義陣営が、消費、
うん
社会における文化で武器としてのポップカルチャーを使ったみたいな言い方ができるかもしれないなとは思うんですよね。
うんうんうん。
あ、なんかアメリカのこの文化羨ましいみたいなので、その違うイデオロギーがその国の中に生まれる話としても見えるというか。で、その実際にその劇中で描かれている文化っていうのはもう80年代の日本のゴリゴリのポップカルチャーなんですよ。本当に。で、それはもう、アメリカの消費文化のそれでもあるわけですよね。
うん。
もう、ポップソングが流れまくって、大量生産された服をみんなで着ておしゃれして、甘いもの食べてみたいなのが、 そういう戦争をしてた人たちの思想を上書きするっていう。それって結構怖いことでもあるなっても思うんですよ。
確かに。
いや、なんかね、僕最近思うことなんですけど、ポップカルチャーって消費できる信仰だなと思ってて。
なるほど。
なんかその怖さをちょっと感じて、あ、なんかこれって少し怖いことなのかもしれない。でも、起きてることはめちゃくちゃなんていうか、飲み込まれちゃうぐらいすごいんですよ。アイドルソングと戦争がハーモニーを起こしてるんです。ハーモニー起こしてるかわかんないんです。不協和音かもしれないけど、でもそれは本当に見たことない映像で、でもそれに飲み込まれちゃうことって、結構、いや、怖って思う瞬間もあったりとかして、すごい不思議な、映画だなぁと思ってて。まあ、単純に僕は面白いと思ってます。あと作画がすごいっていうね、
うん。
80年代の日本アニメーションの底力みたいなのが詰まってる作品なんで。
うん、
一回見てもらったら、何がしか思うところある作品なんじゃないかなとは思ってますね。
なるほど。
まあ、いやーってな感じですね。はい。
うん。ちょっと見たくなりましたね。
そんな作品なんだっていうのは全然知らなかったわっていう。
でも、絶対、それこそ80年代にマクロスでやってた頃には、さっき山口さんが言ったその批評的な視点は、ある意味なかった、作りたくないんじゃないかなっていうのも含めてこう。
ああ、絶対ないと思います。
ですよね。
むしろ、
うん、
ポップカルチャーは、
うん、
のんぽりなものとして。
うん。
60年代の、学生運動とか、の後の時代に、
うん、
そうじゃなくて楽しくやろうよっていうノリが詰まってる作品なんですよ、
うん、
作品自体は、
うん、
で絶対作ってる人たちもそうだったと思うんですいやーもうこういう若者文化の方が面白いよなっていうノリが漂ってくるんですよ、主人公も割とそういうやつなんで、
うん、
でもなんかいやーでもポップカルチャーってポップであること自体がなんか割と偏ってもいるよなってね思ったりもして、
うん、
なるほど、ね、
その視点がで見れるのは今だからこそなので確かにそれはいい鑑賞体験になるかもなってちょっと思いました。
うん、うん、ね80年代っていう時代を加味してみるとまた違うかなとは思います。
なるほど。
うん、
はい。まあそんな感じでお便りも多彩で面白かったですね。
うんうんうん。
そうですね、バラバラでしたね。本当。
うん、
はい。
まあ、強いて言うならやっぱ湯浅監督多いなっていう感じですかね。
そうですね。やっぱり結構音楽性と紐づいた監督。
うん、
うん。
うん、
そうですね。確かに確かに。はい。で、次回はプレ映画紹介屋さんということで、
うんうんうん、
はいはい、お便りで我々にこういう映画紹介してくださいっていうお便りをください。この、まあ、本番に向けて我々の練習が足りてないので
。そうなんですよ。やったことないから、
ね。足りてない。本当に足りてない
。今の時点でいただいてるお便りがあったんで、それを見て、ちょっとイメージトレーニングしてみたんですけど、
うん、
あ、これ、むずいぞって。
そうなんです。同じくです。
そうですね。ちょっと僕も、そう、イメトレ したんですよ。して、うん、これかなって作品はね。ひねってきたんですけど、
うんうんうん、
見てるかなっていう可能性が高いなっていう。
確かに。
あるので、もう、ちょっと、やばいなっていう感じです。はい。
そうなんですよね。ドンピシャかつ見てない作品をあげなきゃいけないっていう、これ結構難易度高いですからね。
まあね。まあ、まあ、お便りの時はもう別にもう、ね、その辺の、見てる見てないの、
うん、
あれは難しいですけど、まあ、実際やるときはそう、見てないものをっていう。メインになるので、
うんうんうん、
大変だこりゃっていう感じですよね。
しかも当日お客さん一人の時間枠20分ですからね。
そうなんです。
そこでもうこれですって言わなきゃいけないですからね。
いつもの映画バーだったら隣の人とかに話振ればね、なんとかなりますからね。
なんかないですかね。
そうそうそう。
いやだから。お便りでいただいたものぐらい軽く乗り越えれないと、
うん、
その20分っていう時間制限の厳しさは対応できないだろうなっていう意味でも。いやー、なかなかですけどね。
何を準備していけばいいのかなっていうのはちょっと今考えてますもん、もう。
いや ちょっとね、ヒヤヒヤしてきました、僕。
はい。あの、予約枠が埋まっていくのが怖いです。
予約自体はすでにちょっと入ってるんでね、もう。
そうなんですよ。そうなんですよ。やるんだなって、なんか、これ本当なんだなって思えてきて、ちょっと足がすくんでます、今。
はい。まあ、あの、なので、我々を鍛えてください、皆さん。
お願いします。
鍛えてください。
はい。まあ、そんな感じで、じゃあ、お便り募集テーマの方は終わりまして、今日のテーマ、トークの方入っていきたいと思います。